青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストは経済評論家の勝間和代さんです。さあ、青木さん、勝間さんは一体どんな方でしょうか？
勝間さんですね、はい、僕にとっては、大切なお友達なんですけど、一言で言うと常に時代の半歩先を歩いて、そして自然体で、とっても素敵な人生を歩んでる方だなとそんな風に思います。
そうですね、はい、お会いするのが楽しみです、
はい、
勝間さんには今週来週の2回にわたってお付き合いいただきます。それではこの後、経済評論家の勝間和代さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。経済評論家の勝間和代さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは今回のゲスト勝間和代さんをご紹介いたします。1968年東京生まれ、当時最年少の19歳で会計士補の資格を取得。大学在学中から監査法人に勤務。アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JP モルガンを経て独立。現在は株式会社監査と分析取締役、国土交通省社会資本整備審議会委員、中央大学ビジネススクール客員教授としてもご活躍中です。さあ、ちなみに勝間さん、青木さん、お二人はどういったご縁でお知り合いになられたんですか？
勝間さんとはね、もうちょっと長いんですけどね、もともと私がもうライフワークとしてずっと取り組んできた選択理論というあのウィリアム・グラッサーの本の、あの推薦をですね、ずいぶん昔に2009年にはもうすでに帯にしていただいてたので、もう本当にね、まだ今は割とこう選択理論というのは世の中に広まってきたんですけど、当時ね全くまだ広まってない時に勝間さんは推薦の帯を書いてくれたり、それから全くまた別のルートで、あのリッツカルトンのね元社長だった高野昇さんに紹介してもらったり、複数の、あとあのブリタニカの私の後輩の和田博美ちゃんとお友達であったり、いろいろね、なんていうのかな、いろんなところでつながってる、とっても大事なお友達の一人です。
一つのお知り合いではなく、もう本当各方面のお知り合いだったんですね。
そうなんです。
そうです。なんか自然につながるみたいな形で、なんかルートが4本5本あって、多分どのルートでも多分遅かれ早かれお友達になれたかなってイメージです。
そうなんですね。初めてお会いになられた時覚えてますか？
覚えてますよ。
第一印象いかがでした？
あのね、当時もうね、それこそ勝間さんはね、もうすでにその時テレビにも出てベストセラーを書かれて、私はねまだ会社自体もね、6億か7億ぐらいの売り上げなのかな、当時。今の本当に、ずっと小さな、あの社員数も少なくてね。で、あの実はね、僕あの本をね当時、何冊か書いてたんですよ。それでね、ベストセラーのね、方々のネットワークを勝間さん持ってらっしゃってて、そしてその中にあの高野さんだとか、それから和田博美さんだとか入ってて、僕と共通の友人なので、僕も仲間に入れてほしいって言ったの。そしたら、青木さんダメ、ベストセラー書いてないから
一応基準があったんですよ。10万部以上売ってるという基準があって、今はもうたくさん青木さん10万部以上売られてるんですけど、当時なかったんですよ、その基準に満たすものは。
そう、あのバントで塁には出てたんだけど、全然ね二塁打も出なきゃホームランも打ってなかったんですよ当時
そうだったんです ですね。
そう、
はい、今となっては OK
でチャリティーのしかもあの会だったんですよ、
は
い、
そうそうそう、
なのでその収益の私たちの印税の一部をまあチャリティーに寄付をして、それをまあいろんなところに使っていただこうという会だったので、うん、そのない印税をですね、はい、たくさん寄付していただくからもったいないということで
そうなんですね。
そうなんです。
そしてなんかお二人はゴルフ仲間でもあり麻雀仲間でもあると。
そうそうそう、あの健康麻雀クラブって言って、麻雀ってね頭がいい人やっぱり強いんです。
いや、はい、もう最近そんなにやってないんですけど、私4年間か5年間ほぼ毎日麻雀しかしない時代があったんですよあの麻雀プロの資格を取るために。で資格を取った後もずっとリーグ戦に出てたので、ね、まあ、その時の5年間の蓄積がまだあるからですよ
すごいですね。
すごいよ、強くて、
どのような会話いつもされるんですか。
まあ会話って、まあ友達ですから普通に会話してますけど、
家族の話とか、うん、季節の話とかゴルフの話とか本当に友人の会話です、はい、あんまり仕事の話バリバリって感じじゃないですね。
ビジネスの話ばかりなのかと勝手に思いました。
5%もしてないんじゃないですか
ね、うん、そうなんですね、うん、
でもね、僕がオーナーをしているアチューメント出版というね、出版社の方でもうベストセラーというかもう5万部を超えるね本もね書いてくれて、うん、今回もね持ってきてますけどね、勝間式ロジカル家事というね、はい、この本もとっても売れましたしね、はい、もう何冊も書いてくれてすごく、うん、まあ、そういう意味ではなんか仕事仕事ということではないんだけど、自然にそういう意味ではすごくこうお互い本当にこう力、僕の方が力になってもらってるって感じですけどね。
いや、うん、そんなことないですよ、私の方がいろいろ助けていただいてばかりですので
どういったところで意気投合されたんですか。
いや、やっぱりね、まず一つは勝間さん自身が選択理論を推薦なぜしてくれたかっていうと、別にその当時親しいから推薦してくれたわけじゃないんですよ。まあ今時代の流れでダイバーシティとかジェンダーの問題とかいろんなそのことが今社会の注目になってますけど、もともとさっき僕半時代の半歩先を言ってるって言ったけど、勝間さんってもともと選択理論的なナチュラルチョイセリストというか選択理論的な生き方してる人なんですよ。だからそういう意味ですごく価値観が合う、
うん、
お互いにこうこうでなければならないっていう枠をお互いに押し付けることはなく、自然体の中でやっぱりこう尊重し合いで仲良くなってますよね。
勝間さん、うん、その選択理論的な生き方をしてるとおっしゃってましたが、いかがですか。
やはりこの友人の何人かから同時に紹介されたんですよ、この選択理論心理学というのが非常に面白いよということで、はい、まあ、あのいろいろ学んだところ、あ、これは本当に面白いということで、はい、まあ、ハマりまして、で、あのご存知ですか、詳しいことは。
いや、分からん、すいません、あまり詳しくちょっと知らなくて。どういったものなんですか。
要は私たちは、まあ、こういう人間になりたい、こういう世界を作りたいというような、まあ、上質世界っていうのがあるんですよ。でそこに向かっていろいろな行動や思考を常に私たちは意識的にも無意識的にも選択し続けてるという発想なんですよ。
はあ、なるほど。いろんな選択肢がある中でこっちを選んで生きてきてるっていうことですね。そうです、
だから車の運転によくなぞらえてるんですけども、はい、まずは目的地が分からなければそこに行きようがないと。でその時にこういろんな選択がある中で、まあ、なるべく良い選択をするようにという発想を持ってるか持ってないかということです、
うん、はあ、何も考えず生きてましたねただこれは無意識に選択していたということなんですか。
そうです、そうです。ただ無意識に選択しているとどうしてもですね、はい、その間違った方向に行ったり、あるいはですね、よく本当はあの何も選択しない方がいいことなのに、ついつい何かやらざるを得ないんですよ、人間って、うん、でやっちゃいたいので悪い選択をむやみに繰り返すみたいなこともあるので、うん、はい、まあ、そういうことを考えていくのと、あとその上質世界って呼んでるんですが、上の絵というのは人によって違って構わないって話なんです。
そうそう、
だからそれをどうやって作り上げるかということと、はい、まあ、ちょっとあの詳しい話になってしまうんですけれど、さらに基本的欲求というのがありまして、自分たちが何を大事にするかという欲求が5種類あるんですが、それも人によって優先順位が違うんですよ、
う
ん、
そうなんですね。
それを理解してないと夫婦関係とか、はい、まあ、上司と部下とか、あるいは友人関係に亀裂が走るんですね。
はその選択理論心理学というのを意識するだけでもう少し効率よく、より充実した人生を送れるようになるんですかね。効率というのはね、
効果的に、
効果的に、効果的
に、そうですね、人生の目的って幸せになることなので、
はい、
要は人との葛藤が処理できて、そしてより上質な人生を選べるという、そんなことです、シンプルに言えば。
そう、ストレスなくといった方が正確かもしれないですね。
そうですね、うん、
ちょっとじゃあ考えた方が良さそうです、
ね、
う
ん、それがね、麻雀に出るんです、
はい、そうだね、どんなところで出てくるんですか。
麻雀に振らないんです、振り込まないんです
なんです、
勝負強いんです、すごいんです。
手勝間さんおっしゃってますよ、
うん、あだってあの振り込んだら終わっちゃうじゃないですかどんなに上がりだくったって、はい、もう振り込んだ瞬間にそのゲームは終わりですから、はい、青木さんが明らかにテンパしてリーチかけたら、はい、もうで私はまだあと2手3手先にならないと上がれないと、そうしたらもう撤退するんですよ普通に。
あもうそれも選択なんですか。
選択です
そうなんです。
いやだから面白いの麻雀って、麻雀ってね、はい、本当に自分のね、まあ、運の要素も多少あるんだけど、でもやっぱり賢い人は強いですね。
それはゴルフも同じこと言いますか、
う
ん、
同じ。もうゴルフもロジカルゴルフです。
ロジカルゴルフ、
まあ、今度新しい本出してもいいかも。
初めて聞きました。
ロジカルゴルフです。
それはだからゴールがありますよね、ここにボールを入れたいという、そこで全部逆算していくんですよ、
うん、
いやそう簡単にできることではないと思うんですけれどもなんかコツあるんですか。
考えることですかね、うん、だから私自身はそこまで練習してないんでそこまで上手くないんですけれど、はい、私と一緒に行ってアドバイスをするとですね、一緒に行った方がベストスコアするんです
そうなんですね、
ずっと解説をするのあそこに打ってくださいと、こうやってくださいと、
うん、そうなんですね。確かに確かに、結構そのアドバイスもすんなり受け入れられるアドバイスをされるんですか。
そうそうそう、やっぱりほらね、賢い方だから、はい、効果的なアドバイスしますから。
なるほど、うん、すごいな。
前に勝間さんが出した本で、すごく生き方っていう意味においてすごくこういい本だなと、あのね、簡訳も何冊かされてるんですけど、今せっかくですからリスナーの方にこの本はぜひおすすめしますって本ありますか。
あの私の本の中で一番皆さんの人生を変えたと言われてるのは、うん、お金は銀行に預けるなんです。もう2007年に出したんですけれども、当時はまだそれほど一般的でなかったドルコスト平均法というのを推奨しまして、
なるほど。
でその収入の2割をひたすらもう世界株式インデックスの投資信託に積み立ててくださいと、
うん、
で2割は積み立てるんだけど残りの8割は逆に自由に使ってくださいということを推奨したんです。結局そうすると2割がだんだんだんだん増えてきて自分の人生も安定しますし、まあ、嫌な仕事をしなくて済むようになりますし、老後の心配もなくなるんですよ、
うんうん。
でそういった効果的な、まあ、マネーマネジメント、お金の使い方を推奨することによって、それがタイムマネジメントであったり、うん、あるいは中長期の最適化につながるということで、あの今でも売れてるんですけども、うん、もうおかげさまでずっとこれでよって人生変わりましたとおっしゃっていただける方が多いですね、
うん、そうなんですね。銀行に預けるなど、うん、
いいタイトルです。
そうですね、インパクトもあって、う
ん、インパクトがある。
それもまたちょっと時代を先に見据えた形で書かれたんですかね。
今はドルコスト平均法って本当に一般的な手法になったんですけども、2007年当時は投資なんてとんでもない、投資信託で損するものでしょみたいな言われ方をしていた時代でした。
それがまた青木さんのおっしゃってたその一歩先を行かれてるってこと
ですね。そう、全ての面で一歩先に行くと、あのなんだろう、ついてこれない人もいるんだけど、勝間さんは半歩先に常に行くんです。
半歩先、
そうだからこれだけ多くの人に支持されるんだと思う。分かりやすいし、
はい、
あんまり先行きすぎちゃうとついてこれないってなっちゃう人もいるんですよ。
そうです
ね、うん、だから半歩先、うん、でも結果的に内容は実は一歩先のことなんですよ。
はあ、あ、
う
ん、なるほど。
だって今のことがそうでしょ、はい、書籍の話が
長期的に考えたら一歩先になる、
うん、そういうことなんです。
なかなか時代を半歩先進むというのは難しいと思うんですけど、
それもよく惹かれるんですけども、情報をずっとずっと浴びていて、なんとなくこういうことが起きるんじゃないかなってことは自然に生まれるんですよ、
うん、
そうすると初めからそちらに行けばいい、なんか先ほどの選択肢の話ですけども、別に自分にとって一番効果的な選択肢を取ってるだけで、気がついたら勝手にそれは半歩先と呼ばれるというような状況ですね、う
ん、全部つながってるんですね。
そうなんです。私2019年から結構あの真剣に YouTuberなったんですけども、それもですね、まあ、周りから話を聞いてるうちに、なんか YouTube これからもうブレイクするらしいよみたいな話がどんどんやってきて、まあ、YouTube やりなさい、やりましょうみたいな話がこうやってくるので、じゃあやりますみたいな、そんな感じ。だからあの本当にあの、まあ、コロナになってから YouTube ですごく皆さん見るようになったんですけど、 それのほんの寸前になんか知らないけど始めてたんですね。
なんだろう、だから行動力もあるんですかね、青木さん。
そうですね、だから、まあ、あのテレビに取り上げられて、そして、まあ、若い人たちのやっぱりこう動向、やっぱり流れから YouTube の方にどんどんどんどんこう若い人たちが動いてる、そういうことをこう感性で受け止めながら、
はい、
Twitter もフォロワーが60万人ぐらいいるでしょ。
Twitter もですね、そうですね、2009年まさしくまず日本人があんまり始めてない頃に、うん、なんかアメリカに出張した時に世の中で Twitter というのがアメリカですごく流行ってるらしいよって話を聞いて、うん、それでまあ始めたんですよ、
うん。
もともと私パソコン通信の出身なので、はい、やっぱりパソコン通信もちょうどの週刊スピリッツとかあの辺でようやくパソコン通信のコーナーができた頃で
そうなんです
か。そうなんです、でそれでこれ面白そうだなと思って、まあ、それこそ学生だったので親にねだって、はい、まあ、パソコン意識とそのモデムとかを買ってもらってこうポチポチ始めてたんですね。
周りで起きてる小さな電波を吸収して実行するんです。
そうそう、だからかっこよく言えば先見の明があるっていうことなんだけど、ただやっぱり、まあ、聡明、結局やっぱり時代の流れを感性で受け止めながら何が今世の中に求められているのかっていうことをやっぱり半歩先表現をして、で結局それが予言のように一つの流れ作っていくわけじゃないですか。
そうですね、
だからそういう意味でやっぱりオピニオンリーダーっていうか時代の中のそういう立場なんだと思いますよ。
だから理由は全くわからないんですよ、本当にわからないんですけど、はい、SNS っぽいものもですね、はい、私が26とか7だから多分27年ぐらい前に始めてるんですよ。今でももうアーカイブはあるんですけども、それも将来 SNS と呼ばれるかどうか全く分からずに、私あの普通の会社員でしたので自分でプログラミングをして皆さんに公開をして、それがまあ6000人ぐらいの SNS になったり、あの2011年からオンラインサロンも始めてるんですけど、当時もオンラインサロンって名前がないんですね。ただまあ始めた後でどうも世の中でこれをオンラインサロンと呼ばれるものらしいという感じになってるんですが、
もうあらゆるものをやってらっしゃるんですね。
そうですね、だからそれも別にすごく これが当たるからこれが始めるという話ではなくて、はい、たまたま材料が整ってきたのでそれを組み合わせたらこうなるんじゃないかみたいな形で、多分ねブログもなんか相当早く始めてます。
へえ、すごいですねちょっと今気になっちゃったんですけど、勝間さんってどんなお子さんだったんですか？
いやもう全く勉強せずにですね、普通に遊び歩いた子供です、
本当ですか？
普通にあの土手とかシュワーとか滑って降りたりですね、はい、あのテレビゲームって当時から任天堂がちょっとずつ出し始めたんですよ、それをもうなんか私の小遣い全部つぎ込んでゲームウォッチを多分ね10枚ぐらい持ってたと思います。あの私ちっちゃい頃に考えたことは、ここでお年玉を貯金したと大人になってて大した金額にならないと、だったらこれは全額使っちゃった方がいいと思ったんですよ。
いやその考えがすごいですよね
それは違う、う
ん、まずそこですよ。
そこそこ
で全額あのゲームウォッチがファミコンソフトになったんですよ。
その選択は正しかったなって今で
思いますよ。だって皆さんお年玉どこ行っちゃいました？
ちょっと確かに
運算無償してますよ大体
記憶にないくらい消えてました
消えてます。だから子供にとっての5000円と大人などに5000円って価値が全く違うんですよ。
なるほど、
すごいですね。
そういう発想を子供の時に、はい、モテてることがやっぱりすごいのよ。
それはなんでその発想になれたんですかね？
まあ、あの私は姉が2人兄が1人いたので、まあ、上を観察したとなると思いますよ。まあ、10年後11年後をこう眺めていて、まあ、こんなこと起きるんだろうなと。で姉とか見てると普通にあのパン屋さんでバイトとかしてると、まあ、時給いくらでどのぐらい稼いでるか知ってるわけですよ。だったら私のこのお年玉って、はい、あのパン屋さんで何時間か働けば稼げるんでしょと高校とか大学になったら、だったら今使っちゃった方がいいよねと。
うわ、その考えがすごいですね。なるほど、そういった人生を一つ一つを楽しんでらっしゃるのかなって今感じました。そう、そ
うですね。そう、今ね、あのそしてね社会活動の中でね、動物愛護とか、そういうこともやってるんですよ。
そうなんですよ、うん、あの川島直美さんがお亡くなりになった時にワインを売ったんですね、全部。それでワインの遺産が500万円ぐらいありまして、それで皆さん動物愛護にあの寄与している方に川島直美動物愛護賞というのをあの夜塚敏彦さん、ご主人の夜塚敏彦さんとかと一緒に表彰してるんですよ。なんで1年に1回なんですけど、その前にあのどういうシェルターとかどういうような団体が活躍してるということをまあリサーチしながら、1年に1回僭越ながらこのまあ表彰の側の方に回らせていただいてるんですね。
そうなんですね。
うちも保護猫2匹とあと米インコが1羽いまして、もうねうちの保護猫が17歳になってですね、もうお漏らしをして大変なんですよ。でそれでなんか今日もずっとですねペットシートをこう引いて歩いてたんですけども、
本当にいろんな活動されてるんですね。
してるんです。あのエンジン01、はい、文化戦略会議の今年はね副幹事長にね就任されました。
の200人ぐらいですね、文化人が集いまして、まあ、文化人団体を作ってですね、まあ、そういう動物愛護であるとか、あるいは教育問題であるとか、フィットなロビン活動をしていまして、1年に1回ですねいろんな地方に出かけて講演とか授業をするんですよ。でそちらに青木さんもあの先日お入りいただきまして、
なんかその青木さんが入るときに勝間さんがね尽力してくださったってお話されてましたよね。
だからまあね、勝間さん僕のことも長くもう友人だから知ってるんですけど、まあどっちかっていうとほら、はい、僕は鉄工所から社会スタートして文化人っていうよりも教養人っていうよりも実業とか経済じゃないですか。実業とか経済ってエンジン01のメンバーってね、はい、まあ、例えばサイバーエージェントの藤田さんだとか、なんだろう、いろんなね、その、
まあ、音楽家の方とか小説家の方とか、うん、芸術系の方が多いですね。
ね、あと奥谷さんだとか、なんかやっぱりビジネスマンでも成功してる人多いですよね。
そう、ビジネスマンでもやっぱり上場企業系の方とか誰しもが知ってるみたいなのが望まれるんですよ。
だからまだね、はい、僕はそういう意味では、まあ、一応そのバントでね、類に出て一応累計では80万部は超えたけど、はい、でもまだまだやっぱりそのメジャーという意味においては知る人ぞ知る世界だったん で、はい、で特に僕の代表著作ってあの一生折れない自信の作り方、これ自己啓発なんですよ、
はい、
だどっちかというと文化人の方の中ではまあ小説家の方とか音楽家の方のそのなんだろうイメージ、
はい、
僕はやっぱり自己啓発の世界だったので、ちょっと入れてもらうときにプッシュを、はい、勝間さんがしてくれたと、そういうことですね。
いやですからね、はい、やっぱりそれこそ自己啓発の人が来て商売をするんじゃないかって疑惑が皆さん持ちなんですよ。でも、はい、もうそんな商売なんかしませんって話をするんですけど、はい、なかなかそこについてやっぱり実績で見せるがないかなと思ってました、
うん、そうだね、
それは勝間さんの一言で青木さんが入れたということ
ですか。まあ、まあまあ、私の方が、まあ、ある意味責任を持つからじゃないですけれども、うん、もうとにかく一緒にやりますからと。
青木さんって自己啓発ジャンルの人ですよねって言ったら勝間さんが、はいはい、私もそういう意味では自己啓発のジャンルですけどってみんなが黙ったっていう
なるほど。
だから世の中がこの自己啓発に対するメガネがひどくって、うん、もう意識高い系とか、うん、なんかそのですねこうやる気満々だけど効果なんか結果出せない人でしょみたいな言われ方をしてるのが非常に悲しいんですよね、うんうん、あのもちろん自己啓発をビジネスとしてですね、はい、なんだか知らないけど効果が出ないのに、うん、もうまるで50万円100万円、うん、このセミナーとして放出していただく自己啓発セミナーも間違いなくあるんですよ、
うん、
ただそれは宗教だっていろんな宗教があるのと同じで、うん、自己啓発だってそれこそもう本当0円から安価なお金で一緒にみんなで助け合うような自己啓発もあるんですよ、うん、なので自己啓発というのが全てですね意識高い系でうさんくさくてみんながお金を絞り取るところでしょと思われるのがものすごい心外なんですね。
あ、
なるほど、
まあ、大きな枠組みでは僕も勝間さんも人の人生の質を高めていける情報を発信してるという意味では、はい、やっぱり自己啓発なんですよ。だって国自体も自己啓発進めてるわけですから。
あ、国
障害学習という形で。そう、
障害学習で
勝間さん
友達思いなのよ。だから一言で言うと
皆さんもう勝間さんに何も言えなくなっちゃったん
ですね。言えないって不感事情ですから。追えないですから、
ね、
確かにそうなんですね。いやだからその勝間さんもね何冊か本を出されてますけど、うん、経済評論家でありながら、うん、料理本ですとか家事の本も出されていてそうそうびっくりしました、
うん、まあ、料理や家事の本というのがどうしても専門家の、はい、家事や料理の専門家の方が書くと、まあ、ある意味ありきたりのものになってしまうんですよ。でもそうではなくって、うん、はい、明らかに今家事や料理というのはもう先端の機器を使うとものすごい楽なんですね。だから家事も料理も大体私のイメージで言うと時間が3分の1から5分の1になるんですよ私たちが動く時間が。だったらその本を見渡しはなかったんで、はい、じゃあ書こうかなと思ったらやっぱりすっごい皆さん人生変わったとおっしゃってくださったんですよね、
うんうん、すごい好評です。
物を使うことでってことですか。
あ、そうですそうです。例えば調理器具なんか今3万円5万円でものすごくいいものが買えますので、私たちが作業するの5分とか10分でいいんですよ。でもうクロート裸足のものが全部できるのに、
はい、
なぜそんなねフライパンや鍋を使ってですね、うん、ガスの火加減とか見ながらやんなきゃいけないんですかっていう話ですよ、
はい、はあ、すごい。また経済とまさかの家事と料理がつながってくるんですね。そうそう、
だからまあロジカルシンキングですよね。まさに
そうですそうです、
うん、素晴らしいと思います。
ロジカルシンキングをまあ家事とか料理とか片付けに使うとこういうことができますよねという発想でまあいろんな本を書いてまして、でそこからまあ逆にロジカルって楽しいねとか、その今機器を使って まあ、あの労働生産性と資本生産性と呼ぶんですけれども、みんなその労働生産性に偏りすぎなんですよ、うん、でももっともっと資本生産性を使った方がいいというのが私のアイデアでして、うん、てかお金は銀行に預けるような時とあまり変わってないんですよ、うん、お金は銀行に預けるのはもう自分が労働収入だけではなくて、うん、資本収入を自分で作りましょうという観点から書いた本ですので、うんうん、まあ、普段の生活の中でも労働生産性だけではなくて、うん、資本生産性も追求しましょうという発想です、
うん、すごい、それを取り入れられたらなんかもうちょっと人生が豊かになりそうな気がしました、うん、
まさにタイムリッチ、
タイムリッチ、はい、
時間的に豊かになります。なぜなら、はい、本当にしなければならないことを先に済ませて、ね、そしてまあなんだろう、ある意味ではゆとりの時間っていうのはどんどん増えるじゃないですか、うん、そういう意味では本当に賢いんですよね。
いえいえ、うん、私はから毎日原稿を書いてるんですけども、原稿もですね、ほとんどキーボードで打ってないんですよ。
何で書いて
る？音声入力です大体。音声入力で、まあ、あらかた大削りのものを作って細かいミスだけ修正してます。
あ、もう
それもこれね、はい、どうだろう、4年ぐらいかな、5年ぐらい前かな、僕の印象では勝間さんがそれを言い出したんですよ、
はい、
で僕も、まあ、一応バントで塁に出るぐらいでも一応65冊書いてるんですけど、はい、だからやっぱりその口述筆記ってねすごい効率いいんですよ、うん、特に僕のようなこう言語で生きるタイプは発想から言葉の方がまとまるんですね、かえってタイプがあるんですよ、じっくり書く人は書く人なんですよ、僕はもうかなりこう発想から言葉が出てくるので、まあ、トレーナーですからねそういうところあるんですよ。すごい勉強になりました。だから
そうですね、う
ん、あの実はね最新の機器の使い方とか、うん、なんだろう、すごく僕影響を受けてる勝間さんから。そうなんですか、うん、そしてね、はい、オートバイ、大きなオートバイに乗ったり自転車に乗ったり、はい、とにかく楽しく生きてるの。
本当 SNS 拝見して楽しそうだなと本当に、はい、ちょっとまだまだお聞きしたいんですが、今回はここでお時間とさせていただきます、はい、さあ青木さん、今回勝間さんとのトークいかがでしたか？
幸せです。
幸せです、う
ん、やっぱりあのね、なかなかやっぱり勝間さんも本当に忙しい方だから、
はい、
まあ、ラジオのこの収録にね来てくれるかどうかっていうのは忙しい中でやっぱり優先順位を置いてくれたってやっぱ友情の証ですから、幸せです。
素敵な時間でした、
はい、本当に幸せです、
はい、さあ次回も経済評論家勝間和代さんとのトークをお送りします。勝間さん、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術とチェックしてください。メッセージをお送りいただいた方の中から5人の方に勝間さんの著書、勝間式超ロジカル家事をプレゼントいたします。ぜひ皆さん、たくさんのメッセージお待ちしております。またメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたいよという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、いってらっしゃい。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。